第6章、非常識マインドでどんどん稼ぐ。自由は誰にも奪えない財産。それ、失敗しても死なないでしょ。34、チャレンジは失敗しても死ぬことはない。
失敗したらどうしようと思うと前に進めたいんです。
クライアントさんからのご相談でこのようなコメントをいただくことがあります。その時私は励ますというよりは、まずは行ってみようという意味も込めて、こうお伝えします。大丈夫だよ。心配なんていらないよ。それに、失敗したって別に死なないでしょ？失敗しても命までは取られない。仮にあなたが何かに挑戦して、それが失敗した時のことを思い浮かべてみてください。命の危険を感じると思いますか？新しいチャレンジだと、前に進むのが怖いという気持ちは理解できます。とはいえ、どんなに大きなチャレンジでも、失敗したからといって命を取られるわけがありません。私たち個人事業主レベルのチャレンジは、何か新しい事業を起こすといったものが多いと思います。その中で、命を懸けなければいけないほどの選択は訪れないはずです。大抵は、0から1にする。くらいのものです。ということは、そもそもゼロなのだから、失敗してもゼロレベル。挑戦することは失敗ではなく、諦めたときに初めて失敗となる。世の中に失敗というものはない。チャレンジしているうちは失敗はない。諦めたときが失敗である。これは、実業家で経営の神様と言われた、私も尊敬する、稲森和夫氏の言葉です。チャレンジできているうちはうまくいかなくても失敗ではなく、チャレンジをやめた時が失敗なのだと稲森さんはおっしゃっています。もう一人、多くの人が毎日使っている iPhone の生みの親であり、Apple の創設者、スティーブ・ジョブズ氏もこうおっしゃっています。挑戦する機会というものは、誰にでも平等である。こちらについては、その通りと言いたいところですが、世の中には挑戦する機会がない人だっています。失敗するのが怖くて挑戦できない。気持ちはあるのに、環境が整わなくて挑戦できない。ただし、同じ挑戦できないでも、このように大きな違いがあります。挑戦できる立場にいる人は、諦めなくてはいけない環境にいる人のことを忘れがちです。もしもあなたが挑戦するかしないかを自分で選べる立場にいるのなら、それだけでも幸せだと思いませんか？であれば、やるかやらないかという二択ではなく、やってみるの一択。まず挑戦ありき、失敗しても死ぬわけじゃないから。この心意気で、新しいことは何でもまずはトライしてみてください。必ず道が開けていきますし、その先に非常識で楽しい人生が待っていることをお約束します。今すぐできるアクションプラン。1、失敗のシナリオを紙に書き出してみる。失敗が怖い理由は、多くの場合、漠然とした不安や恐れが先行しているからです。それを具体的に書き出し、最悪のシナリオを想像することで、その恐れがどの程度現実であるかを冷静に見直すことができます。また、最悪の事態が起きた時の解決策も一緒に考えることで、意外と対処可能だと気づけるはずです。やってみよう。チャレンジしようとしている内容について、最悪のシナリオ、その影響、それを乗り越える方法の3つをセットで紙に書き出してみましょう。例えば、新しい商品が売れなかった場合どうする？宣伝費を少額で抑える。顧客にアンケートを取り改善策を練るといった具合に、実現可能な解決策を考えることで、不安を具体的な行動に変換できます。2、小さなチャレンジから始める。何事も最初の一歩が一番大変です。だからこそ、大きなチャレンジではなく、まずは簡単に達成できそうなことから始めてみましょう。やってみよう。
日常の中でちょっとだけ勇気がいることを3つ挙げて挑戦してみましょう。例えば、SNS で自分の新しいアイディアを投稿する。普段話さない人に挨拶してみるなど、リスクが少なく達成感が感じられるものを選びます。3. チャレンジの結果を記録する習慣をつける。挑戦した後に振り返りをすることで、自分が得た学びや成長に気づくことができます。基本のマインドは失敗という概念ではなく、できてないことが分かったというレベルで良いと思います。やってみよう。挑戦したこと、その結果で感じたことをノートやアプリに記録しましょう。例えば、今日は新しいメニューを試してみた。思った以上にお客様から反響があったなど、小さな成功や改善点を書き留め、前向きな気持ちで次の挑戦に生かしてください。お金も人も好きと言ってくれる人が好き。35. お金が大好きって言えますか？お金が大好きです。この言葉を聞いてあなたはどう感じますか？私は幼少期、お金がない貧しい家庭に育ったので、そもそも手元にお金がある状態を経験していません。ですから、過去の自分は、違う意味でお金が大好きという言葉に若干抵抗感を持っていました。大人になってからいろんな人とお話をすると、お金が大好きというなんてはしたないという感情を持つ人が多いように見受けます。同様に、お金を稼ぎたいという言葉はすごくがめつい感じがして言いにくいという人が結構います。ところが、そういう人たちこそ全体的に稼げていない傾向にあります。お金は好きと言ってくれる人に引き寄せられる。ここでちょっとお金の側の立場になって考えてみてください。あなたがお金だったとします。お金ってはしたない。とか、お金って汚いなどの考え方を持っている人のところに、あなたは行きたいでしょうか。逆に、お金が大好きとか、お金って私を幸せにしてくれるし、そのお金でまたたくさんの人を幸せにしたいという人がいたらどうでしょう。どちらの財布に入りたいかといえば、やはりお金を好きと言ってくれる。つまり、自分を好きと言ってくれる人の方に寄っていきたいですよね。お金が大好きと素直に言える人が簡単に稼げる人。これは自分のサービスに価格をつけるときも同じです。割と高めの価格を平気でポンとつけられる人は、お金が大好きと言っている人と連動します。お金が大好きと言えない人は、サービスに値付けをするときもあまり高い価格をつけられません。そのネガティブな思い込みを手放さない限り、本当の意味で豊かになることは難しいです。お金と感情の豊かさは連動します。見た目や体裁を気にして、そんなに稼ぎたいとは思っていませんが、少しでも社会貢献になれば、といえば、ガツガツしていなくて好感度が高く見える。だからそう言っておこうという人がいます。また逆に、お金が大好きです。だから稼いでいます。自分も家族も幸せにして、さらには社会貢献もできます。と堂々と言う人もいます。もっと言えば、社会貢献ができるというのも、本当にしたいのであれば別にわざわざ言わなくてもいいし、さらっと募金とか寄付とかで支援した方がスマートですよね。お金に対して、普通に大好きと言える状態を作る。これが50代になってからのあなたが稼ぐためのマインドを身につける第一歩です。そのために、お金が大好きというセリフを言える自分になるというのは、マインドセットの一歩としては、良い一歩ではないかと思います。今すぐできるアクションプラン。1. お金に対するネガティブ感情を洗い出す。お金に対するネガティブな思い込みを持っていると、無意識のうちにお金を遠ざけてしまいます。まずは自分がお金についてどう感じているのかを明確にし、その中でネガティブな感情を手放す努力を始めましょう。親から受け継いだ価値観が原因で、
お金に対して偏見を持っていることがあります。これらはあなたの成功を妨げる大きな壁です。やってみよう。紙とペンを用意し、お金と聞いて思いつく言葉やイメージをすべて書き出してみてください。その中で、ポジティブなものとネガティブなものに分け、それぞれ見比べましょう。2. お金が大好きと声に出して言ってみる。言葉には力があります。お金が好きと言えない状態では、お金を遠ざけてしまう恐れがあります。最初は抵抗を感じるかもしれませんが、自分の心と体に、お金が大好きというメッセージを送ることで、ポジティブな感情が芽生えます。やってみよう。鏡の前で自分に向かって、お金が大好きという練習をしてみましょう。また、口に出すのが恥ずかしい場合は、ノートに、私はお金が大好きです、と10回書いてみてください。3. 価格設定で自信を持つ練習をする。お金が好きと素直に言える人は、自分のサービスや商品に対しても適正な価格を設定することができます。価格に自信が持てないとつい安くしてしまい、価値を過小評価してしまいがちです。自分の価値を認め、サービスや商品の価格設定を見直すことで、お金に対するポジティブな意識を育てる第一歩となります。やってみよう。あなたのサービスや商品の価格を改めて見直してみてください。もしこの値段でいいのかなと不安になる場合は、その理由を考え、価格の根拠を明確にしましょう。次に、価格を上げた場合の自分の気持ちをシミュレーションしてみてください。その価格があなたの価値に見合うものであるなら、自信を持ってその価格を設定しましょう。知らないでは済まされない。お金の学びが成功の基本。36. 恥の書き捨て大いに結構。少しあなたの子供の頃を思い出してみてください。中学生や高校生も含めてお金の勉強をした記憶はありますか？おそらくお金について学ぶ機会はそんなになかったはずです。つまり私たちの年代はお金というものの真実の姿や、投資などの資産運用、家計の管理などをきちんと学ばないまま社会に出てしまうことが多かったのです。例えば、新入社員になって会社から給料をもらうなど、社会人になった途端に経済活動のただ中に身一つで飛び込むわけです。そうして、なんとなくお金の正体を知っているようで知らない状態のままで、人生を歩んでいくことになります。あなたが50歳を超えて起業して、それを本業にしてやっていこうと思うなら、今からでも構いません。自分の経済活動とお金との関係、もちろん税金についての知識などもすべて含めて、お金をいただくとはどういうことなのかを改めて学び直す必要があると私は思っています。お金の勉強は、大人になってからでも遅くない。私は会社時代、営業職をやっていて、会社に貢献するために売上を上げなくてはいけない役回りでした。ですから、もしかしたら普通の会社員の中では、数字を扱うことに長けていた方かもしれません。ですが、そんな私も、家計単位で自分自身の経済が潤っていたかというとそうでもなく、家計簿をつけるのも苦手でした。そんな私も、社会人、特に独立自営になってからは、さすがにこれは知らないとまずいでしょう、というお金の知識がたくさんあると知りました。今さら聞くのは恥ずかしいと思っても、学ばなくてはいけない時があります。特に、年齢を重ねれば重ねるほど、お金のことを知らないとものすごい情報弱者、いわゆる情弱者になってしまいます。年齢を重ねたお金の情報弱者が陥る罠とは、お金に関する情弱者は、いいように悪い人のカモにされます。年を重ねて生地蓄えがあるということで、怪しい投資に1000万円突っ込んだり、3000万円突っ込んでしまったり、ということが実際にあるのです。50歳を超えて
お金の勉強ができていないと、どこにお金を使うべきなのか、どういう人が本当に信頼できるのかという判断もつかなくなってしまいます。だからこそ、いくつになってもお金のことはしっかり学んだ方がいいのです。私ももちろん、今もなお努力を続けているところです。学び始めが遅かったので、今取り戻しているわけです。数字はめんどくさい、苦手だ、という人も非常に多いのですが、自分の人生に関わることだと思って、そこはゆっくりでも地道に勉強していく姿勢が必要です。変なプライドは捨てて、お金についてしっかり学び、正しく稼いでいきましょう。今すぐできるアクションプラン。1、自分のお金の習慣を見直す。日常的なお金の使い方や管理の仕方を見直すことは、成功のための第一歩です。無意識にお金を無駄遣いしている習慣や、適切に管理できていない部分があると、お金は流れ出していくばかりです。自分がどのようにお金を使い、管理しているのかを改めて把握してみましょう。やってみよう。過去1ヶ月分の銀行の明細や、クレジットカードの利用履歴をチェックして、支出をカテゴリーごとに分けてみましょう。例、食費、趣味、教育費など。その中で、無駄遣いだったと感じる項目があれば、それを削減する方法を考えてみてください。2、お金を管理する基本を学ぶ。50代からの起業には、お金の管理スキルが不可欠です。特に収入や支出のバランスを把握し、税金や経費の計算に慣れておくことは、長期的な成功に直結します。日々の家計管理からビジネスのお金の流れまで、基本的な知識を学び直すことをお勧めします。やってみよう。1ヶ月間だけ家計簿と事業の収支をつけて、収支を可視化してみましょう。手書きでもアプリでも構いません。どこにお金が流れているのかを把握するだけで、驚きと発見があるはずです。3、信頼できる専門家や情報源にアクセスする。お金に関する知識を得るためには、信頼できる情報源や専門家の助けを借りることが大切です。独学だけでは限界があります。ファイナンシャルプランナーに相談する、本やセミナーで学ぶなど、行動してみましょう。やってみよう。地元やオンラインで開催されている初心者向けのマネーセミナーで構わないので、一度参加してみてください。特にファイナンシャルプランナーや実績のある講師が登壇するイベントを選ぶと、信頼性が高く、有益な情報を得られるでしょう。基本知識のあるなしは、今後大きな差になって現れます。投資などをすぐにやる必要はありません。ちゃんと勉強してからで十分です。あなたは誰も行かない道を選択できますか？37、人がやらないことをするからうまくいく。ビジネスをする上で自分の性格で得になっているなと私が思っているところが一つあります。それは、人と同じことをするのが嫌という性格です。人と違うことをしたい。否。むしろ同じだとつまらないと思ってしまうのです。ビジネスでもプライベートでも、すべてにおいてそうなのです。個性的であることや、変わってるねと言われることは褒め言葉だと私は受け取っています。アンラッキーな老いたちが私の個性を磨いた。一つ私のプライベートでのエピソードをお伝えします。私はサックスをやっていますが、サックスという楽器は、ゴールド色のものが普通だと思いますが、私は初心者の頃からシルバーのサックスを買っていました。その後、ブラウンのサックスを見つけました。これも珍しい種類のものですが、デザインが綺麗で、他の人があまり持っていないからという理由で購入しました。人が持っていないものを持ちたい。人と違うことをしたい。私は常に、人と違う方を選ぶ人生を歩んできています。そのルーツは私の生い立ちにあります。 家が貧しく、そもそも子供の頃からみんなと同じことができない環境にあったから、人と違うのが当たり前という価値観を持っていました。ビジネスではこの性格の何がいい方に働くのか。人と同じことをやらないことによって、新しいチャンスを見出せることがあるということです。多くの人にとって、周りの人と違う選択をすることは、恐れを伴うものです。そのチャレンジがうまくいくのか不安を感じるでしょうし、みんなと一緒の方が怖くないと多くの人は思うでしょう。でも逆に、前例がないからこそ、私が新しい道を作る人になるんだと決めれば、活動の幅は無限に広がるのです。フロンティア精神を持って、オンリーワンを目指そう。すぐにはできないかもしれませんが、成功する一つのコツとして、人がやらないからこそうまくいくという考え方も、ぜひあなたの選択肢に加えてください。自分の信念を持つ、他の人の意見や常識は参考にする程度には聞いてもいい。ですが、私が思うに、やはり自分の価値観や目標を明確にする、リスクを恐れないでチャレンジするというのは、後悔しない人生を生きるために大切な選択です。人と違うことこそ財産であると自分で理解できるようになると、逆に他の人の価値も認められるようになります。そうすると、人と比較して自分で自分を傷つけることはなくなり、選択肢として人がやっていないことを選べるから、それによってうまくいくことが結構多くなります。やはり、ナンバーワンよりもオンリーワンを目指す方が精神的にもすごくいいし、結果的に新しいアイディアや新しいサービスが生まれる可能性が増えます。私はぜひあなたにも、人がやらないことをやって、自分の価値観を生かしたビジネスを作り上げてほしいと思うのです。今すぐできるアクションプラン。1、人と違う選択を一つしてみる。大多数が選びそうな選択肢ではなく、自分の価値観や直感を信じて、あえて少数派の道を選んでみましょう。小さなことでも構いません。例えば、新しい趣味に挑戦する、普段行かない場所に行ってみるなど、自分の新しい体験が大切です。やってみよう。今週自分の生活や仕事の中で、みんなが選ばない選択を一つ実践してみましょう。例えば、ランチに普段行かないお店に行く、いつもと違うルートで通勤する、または新しいマーケティング手法を試してみるなど、日常の中に違いを取り入れてみてください。2、自分のオンリーワンの価値を棚卸しする。自分の過去の経験やスキル、個性を振り返り、他の人にはない自分だけの価値を明確にしてみましょう。人と比較するのではなく、自分のユニークな特性にフォーカスを当ててやってみることが大切です。やってみよう。自分の得意なこと、好きなこと、人から褒められたことを10個ずつ書き出してみましょう。それらを見比べ、自分がオンリーワンになれるポイントを見つけてみてください。3、人と違う視点を意識して情報収集する。新しい挑戦をするには、他の人が見落としている視点やトレンドを意識的に取り入れることが重要です。普段見ないメディアやジャンル、異なる分野の情報に触れることで、自分の思考やアイディアに新しい風を吹き込むことができます。やってみよう。今週新しい情報源に触れる時間を作りましょう。例えば、普段は見ない業界のニュースを見たり読んだりする。異なるジャンルの本を楽しむなど、視野を広げる行動を取り入れてみてください。そしてその中で、これなら自分ができる、面白そうと思ったことを一つ実践に移してみましょう。残された人生の時間、計算したことはありますか？38。3秒で決めた結論は3年後と変わらない。3秒で決めた結論は3年後も変わらない。 私は自分の直感が割と正しいと経験で分かっているので、大抵の決断は秒レベルで決めることができます。アメリカの第32代大統領、フランクリン・ローズベルトの言葉も同じようなことを述べています。あることを真剣に3時間考えて、自分の結論が正しいと思ったら、3年かけて考えてみたところで、その結論は変わらないだろう。この言葉の私バージョンが、3秒で決めた結論は3年後も変わらないなのです。豊かな人ほど直感で動く。お金持ちの人と話していると、大富豪になればなるほど、根拠がない直感で動いてもいい感じに運のいい方に行くとおっしゃいます。それはきっと、第六感が働いているからではないでしょうか。直感とは何なのかといえば、自分の中で蓄積されていて、無意識のところで判断基準となる核や軸になるものがある。そしてそれが、パッと瞬時に引き出されることです。だから、基本は直感で決めていいと私は思うのです。決断は早い方がいい。その理由は明確です。3年かけて決めるようなことを3秒で決めれば、その間にもいろいろなことができます。とても忙しい現代で、3秒で出せる結論に3年もかけていると、それだけでかなりの時間の損失を招いてしまいます。先延ばしは、経験値の損失と体力の劣化を招く。決められない人は何事も決まらない。その間、どんな残念なことが起こるかといえば、年齢がどんどん上がり、体は劣化していきます。夢を追いかける体力もなくなってきます。時が経てば、自分の体力が衰えていくことを考えずに、結論を先延ばしにする人がいるのは残念でなりません。結論を出すこと自体は、怖がる必要もないし、秒で決めていいのです。自分の夢を叶えるために決断をしたのであれば、あとはもう意地でも夢を叶えて現実のものにするよう、がむしゃらに行動すればいいだけのことなのです。私はよく、未来は自分で作れる。道なき道を作ればよい、と言っています。決めた結論に対して、自分で強引にそれを現実化すればよいのです。結論は、イエスかノーか。右か左か、どちらでもいいのですが、まずは決めるということが大切です。年齢を重ねて50代を過ぎたなら、あなたにはもう迷っている時間はありません。秒で決める。この習慣を持って、人生の時間を大切に使ってください。今すぐできるアクションプラン。1、小さな決断を秒速で行う練習を始める。大きな決断を秒速で行うのは難しいかもしれませんが、まずは日常の小さな決断から直感で決める練習を始めてみましょう。例えば、今日のランチや仕事の優先順位、日用品の購入など選択肢が2、3個あるものに対してパッと決めてみることで直感を磨き、決断力を高めていきます。やってみよう。今日のうちに少なくとも3つの選択を直感で行ってみましょう。迷わず3秒以内で決め、結果に後悔しないことを意識してください。この小さな訓練が将来の大きな決断をスムーズにする第一歩です。2、先延ばしにしていることをリストアップして行動を起こす。自分が今先延ばしにしている選択や課題がないか振り返り、それをリスト化してみましょう。そして、そのリストから一つ選んで、今週中に決める、と期限を設定して行動を起こしましょう。決断しないことで失われる時間やチャンスに目を向けると、行動への意欲が高まります。やってみよう。リスト化した中で、一番簡単に取り組めそうなものを選び、今週中に決断、行動すると決めてください。その決断の結果をノートや日記に記録し、次の一歩を考えるきっかけにしてみましょう。3、時間を意識して選択肢を絞る訓練をする。決断を早めるためには、選択肢を無駄に増やさないことが重要です。選択肢を2つから3つに絞り込み、
その中から直感で選ぶ訓練を日常的に行いましょう。複雑な状況においても、選択肢を限定することで時間の浪費を防ぎ、結果的に迅速にたどり着けるようになります。やってみよう。次に選択が必要な場面が来たとき、2つにまで選択肢を絞ると決めてください。そして、そのうち魅力的に感じたものを直感で選んでみましょう。この方法を繰り返すことで、自然と迅速かつ的確な決断ができるようになります。自然と迅速かつ的確な決断ができるようになります。仕事は趣味と言える人生のすすめ。39。趣味は仕事で仕事は趣味という人生。趣味は仕事で仕事が趣味。これは私のビジネス感覚、つまり私のモットーとしてお伝えしていることです。ライフワークとライスワークの違いとは、仕事にはライフワークとライスワークという分け方があります。ご飯を食べるために好きとか嫌いとか関係なく稼ぐ働き方をライスワーク。趣味など自分が好きなことを仕事にする働き方をライフワーク。こういう意味合いの言葉なのですが、私に言わせればどちらも惜しい。まずはライスワーク。これは仕事と好きなことが分断されています。やらされ感がある仕事は精神的にしんどいし、仕事をしている時間って結構長いですよね。だとしたら、やはりこれでしょう。ライフワークで働くことがいい。好きを仕事にするという言葉はよく聞きますし、皆さんそこを目指すわけです。ただ、個人的にはライフワークと呼ばれる働き方のニュアンスには、お金は多く稼げなくても好きなことをしようという趣味的なニュアンスを感じます。高橋孝子おすすめ、仕事趣味化計画とは、私の理想とする働き方は、趣味を仕事にするを主体的に実践して、ライフスタイルとして完全に融合させることです。私は独立してしばらくしたあるとき、好きなことしか仕事にしないと決めました。それはその時指示していたコンサルの先生がおっしゃっていた次の一言に、ものすごく納得したからなのでした。個人事業主の特権は、自分で好きな仕事を選べることだよ。その結果、私は好きなことしか仕事にしない、仕事趣味化計画を念頭に置いて仕事を選ぶようにしました。高額の仕事でも気持ちが乗らなければやらない。無償でもやりたいことならやる。その判断基準はとてもシンプルです。このような仕事を趣味化する働き方には、稼げるマインドと経済力が必要です。逆に言えば、仕事自体を楽しく熱中できるものに変えてしまえば、マインドセットもできて、お金も稼げるというのが、仕事趣味化計画なのです。何しろ仕事は人生の大部分の時間を占めるものです。だからこそ、50歳を過ぎた女性は、自分が好きなことを仕事にする可能性を考えた方が、やはり人生は楽しくなると思います。そんな生き方を選択できる女性がもっと増えるように、心から応援しています。今すぐできるアクションプラン。1、仕事と趣味の融合点を見つける。自分の趣味や好きなことをリストアップし、それがどのように仕事として活用できるか考えてみましょう。自分の得意分野や情熱が活かせる仕事を具体的にイメージすることで、仕事を趣味化する第一歩を踏み出せます。やってみよう。自分の趣味や好きなことを5つ書き出し、それがどのように仕事に結びつくか考えてみましょう。料理が好きなら、レシピ提供や料理教室の開催など、現実的な活用方法を見つけてみてください。この時に、すぐに可能性を潰さないようにしてください。まずは方向性を探るイメージトレーニングをしてみましょう。2、仕事の中で好きな部分を見つける。また、今の仕事の中に好きな要素や得意な分野を見つけ出し、それをさらに伸ばす方法を模索しましょう。 好きな部分にフォーカスを当てることで、仕事の楽しさを再発見し、ポジティブな意識で取り組めるようになります。やってみよう。仕事のタスクをすべて書き出し、その中から楽しい、得意と感じるものに印をつけましょう。そのタスクを増やしたり、他の人に協力を仰いだりして、苦手な部分を減らす工夫をしてみてください。仕事のタスクをすべて書き出し、その中から楽しい、得意と感じるものに印をつけましょう。3. 小さな挑戦をスタートする。趣味を仕事にするには、小さなチャレンジを始めるのが効果的です。例えば、週末に趣味を生かしたイベントを開催してみる。SNS で作品を発信してみるなど、試験的に好きなことを仕事に取り入れていきましょう。やってみよう。この先の1ヶ月以内に、趣味を生かしたミニプロジェクトを一つ実施してみてください。例えば、友人や家族に試してもらう。SNS で投稿して反応を得るなど、それが商売として成り立ちそうか、反応を見ていきます。すぐに収益化しなくても大丈夫です。1年くらいのスパンで検証していきましょう。すぐに諦めない継続力が、仕事趣味化計画のマインドとして必要なポイントです。